大学さん、
はい、
すいません、なんか公金の話ばっかりで前回盛り上がっちゃって、
本当に公金の話しかしてない、まあ公金の
テーマですね、浜川大福の公金ポッドキャストみたいな、いや本当ですよ、コウタロさんの公金ポッドキャストに、
でも私全く公金のこと知らないんで、やっぱり興味深いですね、
はい、はいはいはい、そんな大福さんのタイトルコールお願いします。
玉川大福の浪曲系ポッドキャスト、
公金ポッドキャストじゃなかったんですよね。
公金ポッドキャストか。
公金っていうの簡単に手に入るっていうことなんですかね。楽器屋さんとかでも売ってるんですかね、公金って。
ネットで買えるんじゃないですか。
はいはいはい、
日本公金協会
ありますもんね。
あと他にも
最近日本公金協会
ありますあります、
うん、ありますあります。
そこも調べちゃったんだ。そこが出してる本があって、それがなんか CD 付きでなんか良さげだなと思って。
はい、でもそれこそ公金の演奏の仕方とかも。
そうですね。
日本公金協会は信頼して大丈夫なんですか、コウタロ君。
なんかもちろん、その、私が二六曲会入る前から、うん、その会長の田田川さんは知ってますし、で、公金入りの浪曲ができたなんていう話をしたら、もうすぐに自分のイベントに呼んでくださって、
モンゴル相撲のやつに入れてるんだっけ。
いや、それは方名ですね。赤馬の殿様っていうお話、はいはいはいはい、その馬が出てくるんですけど、うん、その馬の稲鳴きと一緒に公金を、
そうだそうだそうだそうだ、
家引くってやつで、
パカパパカパみたいなやつだっけ。
はい、そうですね。
パカパパカパもこれでできる
んですか。できますできます。
え、パカパパカパもど
うですか。なんかその
それも伝統的にそういう馬の音を模したっていう、
まあ、馬文化だからですかね。
そうですね。
でビヨヨンビヨヨンだけじゃないんですね。お
むせそうだったから、はい、まあこんな感じで、
これも
今全然違う使い方でしたね。
そうですね、これもブレスで、だから馬のこう走るリズムがね、タカタッタカタッタカ
タ。これはそのもともと公金の中にこういう演奏法があるというやつなんですか。
あるんです、あるんです、もちろん。
へえ、
はい、
それは音楽の中に馬が登場してくる場面があって、それを表現するために、
まあだから何ていうんですかね、音響芸術っていうか、
はいはいはい、
例えばだからこうすごい寒いところなんで、うん、その春の音っていうんで、その雪解け水とかこう、
う
ん、
ああ
水がこう
ポタポタ落ちてくるみたいな、
とか、まあそういうのをやりますよね。こう風でこう風がこうツンドラをこう吹きすさぶ風がみたいな。
ちょっとそんでもこれを楽器として、その音楽というか、例えばステージでじゃあ公金を使って何かやりますみたいな時に、どういう曲とか、その今だとなんか効果音みたいな感じじゃない
です
か、
うん、その効果音みたいなのと倍音の演奏をこう自分の中でこう出てくるままにこうやるわけですよね、もちろんそうやって組み立ててやるんですけど、その例えば今のだったら、
なるほど、
その冬のこう情景を描いた後に、だんだんだんだんこうバイオンでバーってやった後に、またちょっとこう雪が溶けてとかで、馬が立ったがかけてきてっていうのをこうストーリーにしたんですね。
一つ、それを一人の人がその公金を使って、他別に何も使わずに公金だけで、
そういうのを YouTube で見てもすごい動画上がってますし、見ると面白いですよ。
公金とバンドとか公金とオーケストラとか、
もちろんあります、
あります
もちろんあります、もちろん。
これまたいいんですよ、すごく。ちょっとね、やばいとこにやばい鉱脈見つけた的な感じな
掘ってください
掘りそうで怖いんですよ
いやもうだいぶ形入ってますよ、はい、その東方
さん。いや本当入ってますよ。
公金がでも一番こううまいっていうか、なんかそういうなんて言うんでしょう、 あの一番こう公金が厚い国っていうのはどこなん
ですか。やっぱりそうですね、国民の楽器って言われてるぐらいですから、サハ共和国はすごいじゃないですかね。
サハ共和国、国民の楽器、
うん、もう国の楽器が公金、音楽の授業は公金みたいな。
そうなんですか。でもこれ音楽の授業って考えたら、一人の生徒が自分のものを持ちやすいって意味では、
あ、まあまあそうですね、
うん、なんかピアニカとか買うよりこっちの方が全然、
まあまあ、その私も現地行ったことないんで分かんないんですけど、はいはい、まあ、とにかくすごいですよね。その例えばなんかこう広場に入る門の形が、うん、この公金のこの形、 こんな形で、ボーンって巨大なモニュメントが立ってて、
でも日本でも江戸時代にちょっと流行った
んです。そうなんですね。それがもういや闇に葬られた歴史でございまして。
誰に葬られちゃったの、それ。
幕府です。
あ、やっぱ
幕批判とかをビヨンビヨンで喋るようにやって、それが庶民の間で大流行しちゃって、それで弾されたっていう歴史
がある。でも門付け芸とかの人が、はい、なんかそれこそ尺状とか、はい、まあ、それこそ何やぶしのご先祖みたいな人がやる、はい、手で持ってちょっと自分でやれるものの楽器としてはこれめちゃくちゃいい。
ちょっと喋ると思うな。喋りながらやるのもいいんじゃないですかね。うん、
こんにちは。
違うな。
でもなんかそんな感じなんでしょうね。
ブリューライブのカブイナイナサワニジョンジョンジョンみたいな。
ちょっと違うね、やっぱりね。うん、あの、うん、ただ喋るだけと、その効果音じゃないけど。
なんか今もそのまま片付け。
片付け。
ちょっと隣のサイトに片付いてきたね。
片付いて
みようか。
いやでも、ビアボンっていう風に言われて
た、ね、ビアボン、
ビアボン、
あの、な、鳴らしてる音のを口で表すとビアボン、ビアボンっていう風に、
ああ、
ビアボン、
デロレン、デロレン、
ね、デロレン、デロレン、そうそう、
すごい面白いじゃん、それ。
ビアボンサイモンっていうのを作ろうかと思
って。いや、いいよ、これ。
いや、もう平成ビアボンブーム来ますよ、きっと。
え、これで浪曲できるじゃんね。
これだけで、ああ、
いや、そのバージョンも。
そのバージョンもね、ああ、ちょっと作りましょう、これ。う
ん、いや、でもその、あの、三味線と、その、合金。うん、がその伴奏になってるものも僕は悪くないと思います
かね。いや全然悪くない、やっぱ生のね、いや面白いっすね、
あとはもう何だったらね、公金とうなるだけみたいなこと
で、うん、いや全然、うん、だってもともと公金だけでその物語をやったりするぐらいなんで、うん、それだったらそこにね節と
セリフ
とかあったらより、
ね、
いや本当に極めるんだったらこれ公金も難しいと思うんですけど、うん、やっぱ三味線って最初すごく難しいじゃないですか、うん、
めちゃくちゃ難しい、
それと考えるとその例えば三味線ないけど公金でちょっとやってみますっていう人が田舎にいてもいいわけじゃない
ですか、うん、そうですね、うん、もうちょっと身近に、
そうそうそうそうそう、
確かに
公金も安いし、安いのもありますし、
実際でもこれで難しいんですか、それこそ極めていこうとすれば、
まあどうなんですかね、
それこそある程度コツがつかめて音が鳴らせるようになれば結構もう次から次へ
楽しいのか、そうですね、あとはもう自分で勝手にこう気持ちいい音を探していけばどんどんどんどんこう、うん、自分で掘り下げられていくところもありますしね、まあ今 YouTube ありますから教材として見ればそういうのはもういっぱいあるんで、昔私始めた頃はもうほとんどなかったんで、
あ、
でもう手探りで、だから CD とか、まあ、手に入るものは全部買って聞いてみてみたいなところもありました。
これをパッと 目の前に出された時に何に使うか正直分かんないんですよ ね、うん、すね、使い方見ないと、
だからあの外国から輸入した人とかで商売用に買ってたくさん買って持ってきたらやっぱりこれは医療器具だろっつって止められて、
あ、
いやいやいや違うんです、楽器なんですこれっつって目の前でビョーンって弾いて、ああなるほどごめんごめんみたいな、
確かに医療器具かもしれない、なんかキッチン用品か医療器具かみたいな、
ね、あ、キッチン用品、
なんか
何にでも受け取れるような感じですね、まあ、でも本当楽器としていいのはとにかく下手でも気持ちがいいことですよ、
う
ん、
そうですね、合
金がいいの、
自分が気持ちよくなる、
さんが本当だ、その
こんなに下手で気持ちいい楽器って他にあるだろうかと思います、
やばいやばい、ちょっと今アマゾンで買いたくなってきたやばいやばいやばい、
売り切れる前に
やばいやばいすごいな、これはいつやってたんですか、普通にやっぱ方面に興味を持てば誰でも出会うもんなんですか、この、
いや、まあ、まあ、そうですね、やっぱり方名 の、 そのツバの音源とか聞いててもその方名やりながら そのホムスって口琴を弾くのとかも結構出てくる。
それではホムスって言うんですよね。
ホムスですね、
はいはい、
うん、だから、まあ、本命やってる人で口琴知らないっていう人はそんないないと思いますけどね。
やらない人もいないぐらい。
いや、あの、まあ、知ってるけどやらない人はいると思いますけど、うんうん、知らないことはないと思います、うん
うん、結構じゃあもう本命にハマってた時期にも口琴も結構
な、もう 同時期です、同時期です、
じゃあもう相当長くこれもやってる、
ね、そうですね、
まあバイオン楽器としては代表的なものの一つ。
そうです、そうです。さっき言ったその三種の神器といって、やっぱり。
いや、これ面白いですね。
はい。さすがにね、すぐね、あの、ホーメイの声は出ませんから。
あの、やっぱね、声はやっぱ育てていくところが大きいです
よね。そうですよね。これ、やっぱりちょっと難しいですよね。あの、
もう音はちゃんとこれでこう出るので、うん、この弾けばね、
うん。だから相性というか、なんかね、いきなり加えて、おお、いきなり音、10人いれば1人がいきなり音出せる人ももしかしたら
いる
かもし
れない。
ピアノのポンっていう音ではないんですけど、うん、ちょっと試行錯誤すれば、うん、こうやれば出るんだっていうね。うん
ね、
これね、ちょっと新しいですよね、これは。
新しいですか。
古くて新しい。
古くて新しい、そうそう。う
ん、見直されるべきな、ね、感じがしましたね。ね
これが、まあ、だから、まあ、ただ音っていうより、まあ、要は倍音がすごく出ているものってことですもんね。
はい。
これを、じゃあちょっと生でまた聴いていただいて、
そうですね。はい。
テイトでは。
はい。浪曲にもいつでしたっけ、
3月16日ですね、
はい、
はい、7時半からですよね、
はい、そんな孝太郎さんですが、
はい、
なんと今回も、
はい、
会の直後に
そう
ビッグイベントが開催されるという、
また告知できたのか。
そうなん
です告知でばっかりこれを
利用して、利用させていただいて本当にすみません。たまたまなんですけど、はい、ですね、まず3月20日、私の師匠浦太郎開機祝いの会がお江戸日本橋邸でございます。
お、春分の日です、祝日
ですね。そうなんです、はい、お日柄がとても良いの でしかもこの日ですね、うちの師匠が直伝浪曲体験ワークショップコーナーをされるということで。
それどういうことですか。
いや、なんかまあ一節こうやってで、まあ上がってもらって教えるみたいな感じだと思うんですけどね。
誰かやりたい人はいますか。
ね、多分その腕に自慢の方がこう わしやるみたいな感じで上がってくるんじゃないですかね。それにこういろいろという感じなのかなと思いますけども。でしかもネタがですね、原作野村鼓動脚色野口鼓動、名前似てるんですけど
似てるの、
ね、最初同じ人だと思ったうちの大師匠は銭形平次書いたのかと思って
ちょっとそう思っちゃうね、あんまりにも似てるよ。
銭形平次鳥物控え狸林って、これ私聞いたことないもん。
結構珍しい、
多分、ね、かなり
銭形平次されるけど、まあ、いつも同じやつというか、
そうですね、
だけだもんね、
あの後編があるのかなっていう、あれですよね。あれじゃなくて狸林っていうやつで、
すごいよね、この開機祝い その久しぶりのっていうか、なんかでいきなりこのめったに欠けてないものをやるって、やっぱりその師匠のなんか心意気がすごいですね。
まあ渾身の一席ということで、はい、めったに聞けない。
あとは一門の一太郎さんと
孝太郎
さんが出て、はい、ゲストが、
しかもゲストが寄せ文字実演春亭宇野香師匠でございます。これももう寄せ芸としては珍しい部類、要するにあのおめでたい回なので、あの宇野香師匠がそのおめでたい一文字をこうあの書いてください
。あ、お客さん
から、お客さんからリクエスト、紙切りの寄せ文字版のそういうのをやっている。相当珍しい。
やばい、これリクエストなの。
リクエストだと思うんです
けど、何って言ってくれたらそれ書いてくださるの。
いや、わかんないです ちょっとどういうそのねやり方なのかわかんないですけど、
そんな感じですよね。
でもおそらく一
回だけ僕や見たことあります
。はい、はい、おそらくですけど、その書いたのをお持ち帰りいただけるようなそういうあれなのかなと思って、
は
い、
最後のお一人って言うとバーッと何人も手挙げて、
ああそうなんですね。3月20日でございます。
何時ですか？
5時半会場、6時開演。
予約はどこですか？
前売り予約3000円。予約はまあそうですね、私に言っていただければ、
まあ、これ、うん、お問い合わせ先を載せ
てお
きます
ので、載ってますんで、はい、チケットフォームもございますのでご利用ください。
しかもこの浦太郎師匠のこのイラスト、浪曲教室に来てる、はい、まあ、イラストレーターの方が描いたんですよね。
そうなんですか、これ。
そうなんですよ。
へ
ー、しかも師匠の直筆の言葉がここに書いてありますけどね、はい、チラシもネットで見れますんで、はい、どうぞご覧ください。
はい、ぜひぜひ。
はい、そして続きまして3月24日、と26日2日間あるんですけれども、芳名パラダイス、
パラダイス、
芳名天国ですよ、もう行っちゃってくださいという感じでですね、はい、ちょっとこう歌い文句をね読みます。日本の芳名を牽引してきた最高のメンバーが渋谷小金井に集結。南シベリアに位置するトゥバで生まれた喉歌の芸術、生態の桃源郷、さらにオリジナルな芳名の未来を見つめる一日芳名パラダイス。トゥバから女性芳名歌手の第一人者チョドラートゥマットがゲスト参加。
いや、これ資料見て名前見ると、その幸太郎さんのプロフィールを調べた時に出てくる方がみんな出てくるんですよね。
あ、はい、そうですね、懐かしい、本当同窓会みたいな感じですね。
このチ
ュチョドラー、
チョドラーも仲間
これ、昔ツバキジっていうグループを、はい、その女性だけの芳名グループをやってて、今もやってるんですけど、今回ソロで来るんですけど、初めて日本に来日した時に一緒にライブやったりとかしたことがありまして、
その本場でもすごい有名な方なんですか？
まあ、女性芳名時の、まあ、第一人者的な。
おいくつぐらいの方ですか？
ちょっと年は、女性なんでですけど、
なんとこの時バイオンズも、
はい、
復活バイオンズで
1日だけ復活バイオンズということで、まあそうですね。でバイオンズのメンバーがそれぞれ今何やってるのかということも、はいはいはい、まあ、ちょっとダイジェスト的な感じで、時間短いんですけどね、いっぱいいるんで見ていただけるということで、私は浪曲もやりますし、カムヒビキング芳名ユニットもやりますし、
実はこれだからね、孝太郎さんの現在過去未来みたいな、
現在過去未来ですね、
パーツが、はい、あるんですよね。
そうですね、
結構長いイベントなんですか？
まあ少し長くなるかもしれないですけど、まあでも7時スタートで、
ね、ああ、まあ、じゃあまあ2時間とか、
うん、2時間とか、まあ、
まあ、2 days ね、渋谷と
か2 days ありますんで、
これはどう内容なんですかね？
同じ内容ですけど、はい、多分その場所的に結構雰囲気が違うっていうのと、あとこの小金井の方は、
はい、
小学生以下無料って書いてありますね。で、まあ、ちょっと
そこで昼ですもんね。
うちの家内とかもなんか宣伝してて、割とお母さんグループが来るんじゃないかみたいな。
じゃあもう小金井の方はアットホームな、
ちょっとだいぶお客さんの層が、
だから子供らなんかもね、こうワイワイやってるような感じかもしれないですね。
渋谷の方は
お昼ですから、これ、小金井の方は2時からなので、
はい、渋谷は割と夜なんで音楽ファンが来る
っていうね、うん、そういう風にね分けてるのかなっていう感じですね。あと、まあ非歌手リーダーの秋上浩一さん、日本トゥバ芳名協会代表でございます。ん、
い
やいや、で山川冬樹さん、芳名歌手現代美術家と書いてますけど、山川さんとは新谷美邪菜っていうバンドで、うん、ちょっと大人数のバンドで、
あのロボットロビーのジャケットの、
そうそうそうそう、
なんでそれ分かるんですか？
あれで2人でツイン
それも結構ハマって聞いてるんですよ
ツイン方面をね、やったっていう、
へー、
まあそんな感じで、ゲストが特別ゲストチョトラートマットということで、本場からも
なんか女性のそれこそ浪曲のちょっと講座とか来てる方で、
はい、
なんかまあ浪曲でいう、まあ、胴声というか旅受け場みたいなああいう、まあ、声ですよね。ああいうのって女性でも出せるんですか、そういう倍音のとかって言う人いて、
はいはいはい、
で確かに何や節の方だとそんなのぶとい声の人っていないじゃないですか。
そうですね、
そうですね、チャートラーさんは、はい、っていうのが出てるんですか。
出てます。そこを聞いてね、やっぱりちょっとびっくり
して。衝撃ですよね。
ちょっとびっくりしていただきたいです、
ね。じゃあ男、あの孝太郎君とかと遜色ないような声を出される、それとも女性がやるとやっぱこうなんだという。
同じこのうーっていう声なんですけど、うん、女性はやっぱりその声帯のこう位置っていうかこうやっぱり女性キーが高いので、だいたい5度ぐらい高いのかなと思ってるんですけど、やっぱ高いですよね。じゃあ声質はこのうーっていう声なんで。
でそれで高い音で、
へえ。それじゃあ日本の浪曲でもその女性の同声の浪曲師が出る可能性もゼロじゃない、
まあ、あるってこと
ではあるってことですよね。だから
チャトラーさんから勉強しろよってことですよね。
ぜひ勉強していただきたい。それが出てきたらびっくりします
ね。いやすごいよね。
なんか誰かいないかしら。
でまあ、いやでもまだまだそういう意味ではまだまだ空き家いっぱいあるから浪曲って感じしますね。
可能性はあの浪曲の可能性はすごい無限大だと思います。
あと浪曲って音楽があるのでそこのパーツがねいろんなものに変えられる部分もやっぱあると思うので
、そうですね、
まあ、三味線がやっぱりねすごくいいですけど、
で昔ピアノ浪曲とか ね、いろんなことあったみたいです
から、ね、はいはい、まあ、オケを使う、ね、浪曲もありますからね、うん、
まあそんなわけで本命パラダイス、
いやーすげえ、チョードラーさんのこの写真見ただけで、
ね、見れば、ええ、あの浪曲ファンの方にも楽しんでいただける、
いろいろと
イベントなんじゃない
か、
ええ、
なんか面白い体験ができると思います。
いやちょっとチョードラーさん気になる、チョードラーさんの動画とかないんですか。
ありますよ、
ありますよ、
ええええ、
ちょっとチョードラーさん見ようか、
ちょっと見てみてください。
ちょっとあれですね、やっぱりバイオン系は浪曲ファンには響く世界ですよね、やっぱちょっと、ね、
いや響いてほしいですね、うん、
はいはい、
やっぱりそのやっぱり浪曲の何がいいって一声二節三短歌っていう、それをやっぱり、はい、あの昔の人が言ったら本当だなと思いますね、はいはい、やっぱり一番にこう声のこう良さにこうわって思うっていう、
でそういう声の良し悪しってなんだっていうのをこう、まあ、具体的に探っていくと結局倍音っていうキーワードにたどり着くわけですもんね。でもこれ出演者の方見てるとこの2016年秋結成とかっていうすごい最近の、
ああそれ帯木さんのですね、
ええ、
帯木さん、
あそれはもう長くやってる方が、
そうです、バイオンズの、
はい、バイオンズの方、
はい、
あはあはあ、
だから、うん、そうですね、このそれぞれこのメンバーのそれぞれ3人がこうカモスっていうグループとカモヘビキングで私が浪曲っていう感じで、まあ、ここ私かぶってるんですけど、だから私こうバイオンズもやるから、
だからホーミーパラダイスだけどちょっとコウタローパラダイスにちょっと
なってますよね。コウタローパラダイスなんですよ。そうなんです。
3つぐらい、いや半分ぐらいはコウタローパラダイスになってるわけですよね。
7分の3出てる。出すぎじゃない
ですか。出すぎですよ
ちょっとね。いやでもそれだけ幅広くね、
はいはい、そうですね、
ということで、
はい、自分のやっぱりこう何ができるのかなっていうところを全部出すという、
いや公金楽しみですね。ちょっとまずは16日の、
は
い、
まあ、16日のミュージックテートは公金の魅力、
あれそしたら
もうちょっと浪曲の魅力も探るというね、
まあ、さっきちょっとちらっと話出てましたけど、その公金入りの浪曲をやる可能性が高いのかな、
は
い、
あまあなんかまあやった方がいいのかなと思って、ね、いやまあちょっと覚えたてでやりたいネタもあるんですけど、
あそれにちょっと根気入れて、
まあまあまあ、無理やり入れますか。
その日バージョンで、
その日バージョンで、
まあ、何やってもいいけどちょっと根気入れましょうか。
わ、は
い
ね、かりました。
お願いします。
何やってもいいけど公金って、
うん、とりあえず公金入れましょうか。
最後
ジロ町でとかに病院を
変えたりするんですよ。なんかジロ町が何かこう歩いて
飛ぶぞビョンみたいな
とか、そういうことだって風の音から何全てできるわけだから、
まあまあまあそうですね、
そうそうそう、
うん、
いやぜひお願いします。
ちょっと
ビヨンでもいいし
考えてみます、
ね、飛びかかっていくときにビヨンでも
なんか大工さんなんかお知らせないんですか。
私は特に
ないですか、
うん、あるかな。これいつアップするんでしたっけ。
これはトラウマのね、あくまでも浪曲入門の、
はい、
まあ浪曲入門の入門とか入り口なので、
はい、
浪曲入門の肛門みたいなものだと思ってるので、 それまでにはアップしようと思ってますけど、
まあまあ、でもまあいっぱいあるといえばあるんですけれど、はい、まあ、若林さん の, あの関係でいうと、あの私あの4月29日ちょっと先なんですけれども、はいはい、渋劇というところの、
あ、そうだ、
あの炎上師匠のですね、その落語、実験落語、はいはい、ネオというあのイベントについ
に新作落語の神炎上師匠とアクセス、
そうです、出させていただくことになって、でその炎上師匠の作られた落語を浪曲化するというですね、
すごい、
この度
僕この間あの実験落語ネオの打ち上げで、はい、炎上師匠に大福ってどういう人って言われ聞かれました
いや、そ
おかずとか交換してる人が言ってきましたけど
優しい人と伝わるでしょうね、おかずを交換してるのいや、そうなんで、まあ、それちょっとネタ出しはまだあの当日お楽しみなんでできないんですけど、はい、それが、まあ、ちょっと先ですけどね、ありますんで、はい、よかったなと、はい、まあ、まずは
ですね、
980円余裕があったらそれ持ってきていただけるとより楽しくなるかなという、
はい、
ことですね、はい、ぜひ、
まあね、これあの私のこの安い公金でしたら、あの僕と間接キスすることになります
から、回して、OK、は
い、みんなでこう吹きながらやってもいいですか、はい、
その時でもちょっと持ってくの難しいですか、なんかその
あの持ってこれますけど、
間接キス、
いやいや、あのたくさんあるのはインド公金ってやつなんで、
ちょっと
あの難しいですね、
ちょっと
ね、
あ、なるほどね、あの
タッチが硬いんですよ、すごく私最初にやるときはやっぱり弁が柔らかい、
その方がよりビーンヨンヨンってなるんで、
やりやすいかなっていう、
本当は実はそのプロフィールをですね、小太郎さんのプロフィールを見直してインドにも行かれてるじゃないですか。
そうです、はい、
インドのこともちょっとまた今度ね、次回3回目は
ちょっと
してみたいなと。
インドはインド貢献もそう
ですけど、もう多いんですもん、もう取るところが
高太郎入門になってきてるじゃん、これがもう
すいません、
何入門にするこの回
いやいやいや、
高太郎くん掘り下げようよ、そしたら
東谷高太郎のホームパラダイス、
すいません、こんなになんかも取り上げていただいて、もう
掘り下げよう高太郎
くん、嬉しい。
いやでもこれ面白いんでね、あの
だってインド
僕自身がハマってってる僕が聞きたいことを聞いてるだけって感じもするんですけど、はい、
いやいや面白いです、はい、まずは3月16日ぜひ、
はい、
デート
ご来場を
新規派の会員でございます、はい、
お待ちしております、
よろしくお願いします、ありがとうございました。